仕事のトラブルを避ける30の方法。その1。つまらない仕事はダッシュでやると楽しくなる。つまらない仕事はついダラダラやってしまいがちです。ワクワクすることもドキドキすることもありません。やる気もモチベーションもないので集中もできず、おのずと仕事のスピードも遅くなる。つまらない仕事は倦怠感しかありません。カタツムリのようにノロノロしてなかなか仕事が終わらないのです。これは悪循環です。つまらない仕事をダラダラやったり後回しにしたりするとますますつまらなくなります。ダラダラやると余計なことを考える暇が生まれ、頭の中で嫌だ、つまらない、面白くないと考えることになります。悪い自己暗示がかかって、ますます、ダラダラしてしまい、つまらない気持ちがエスカレートしていくのです。どうすれば、つまらない仕事を楽しくできるのでしょうか。ダッシュでやることです。つまらない仕事をダッシュでやると、良い緊張感が生まれ、ぐっと、テンションが上がります。おのずと集中力が生まれ、感情も高ぶってきて、結果として楽しく感じるようになるのです。これを作業興奮の原理と言います。作業をすると脳からドーパミンやノルアドレナリンが放出して興奮が高まる仕組みがあります。そのため何かを急いでやると自然と意欲や集中力が生まれ、心が元気になっていくのです。仕事を楽しくするためにやる気やモチベーションは必要ありません。ダッシュで取り組むだけでいいのです。嘘だと思うなら、実際に試してみればわかります。掃除でも、経費精算でも、コピー取りでも、何でも構いません。全力ダッシュでやってみましょう。急ぐ必要のないことでも、あえて、急いでやってみることです。やる気や、モチベーションがない時はだるくて動きにくいものですが、ちょっとだけ、自分に鞭を打ってください。大変なのは、最初だけです。不思議とテンションが高くなり、あれほどつまらないと感じていた仕事が、がぜん楽しくなるはずです。意識的に急いでやれば、あっという間にやる気やモチベーションが生まれ、ワクワクドキドキします。ダッシュの魔法を利用して、つまらない仕事を楽しく変えていきましょう。つまらない仕事は、ダッシュでやって、楽しくさせる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その2。玄関ドアにチェックシートを貼るだけで、ド忘れは解消する。部屋を出てから忘れ物に気づいたり、不安に駆られたりすることがあります。あ、財布を忘れた。しまった、スマホを忘れた。火をつけたままにしていないか。鍵を閉め忘れていないだろうか。電気をつけたままにしていないだろうか。財布やスマホを持ち忘れたり、火の始末や電気の消し忘れが気になったり、などなど。つい数分前のことなのに思い出せない。外出してから不安になって焦ることがありますね。一人暮らしであれば自分だけが頼りです。何かあれば責任はすべて自分に跳ね返ってきます。一つのミスが大きなトラブルに発展する可能性もゼロではありません。記憶が曖昧で確認をしに自宅に戻る経験があるのではないでしょうか。こうしたド忘れを防止するにはどうすればいいのでしょうか。玄関ドアにチェックシートを貼ればいいのです。外出する際のチェック項目を紙に書いて玄関ドアに貼るだけです。たったこれだけでド忘れが解消します。どれだけ記憶力の悪い人でもチェックシートがあれば怖くありません。チェックシートは次のようなイメージです。忘れ物防止用チェックシート。財布を持ったか、スマホを持ったか、電気を消したか、コンロの火を消したか、ゴミ出しを忘れていないか、きちんと鍵を閉めたか。 あくまで一例なので、自分なりにアレンジして作ってみてください。チェックシートができたら、玄関ドアに貼っておきましょう。外出の時、必ず目に入るので、度忘れがなくなります。一つ一つ、指差し確認を行えば、ますます安心です。記憶力に自信があるから大丈夫、チェックシートに頼らなくて大丈夫、と思う人もいるかもしれませんが、過信は禁物です。自分をそういう人に限って、度忘れをして慌てるのです。玄関ドアにチェックシートを貼るのは見苦しい、と思う人もいるかもしれません。友人が自宅に遊びに来た時、チェックシートを見られて恥ずかしいかもしれませんが、外見を気にしている場合ではありません。日の始末や財布の持参など生活トラブルに関係することですから、しっかりしておきたい。見栄を張らず、愚直に試してみてください。たった一枚の紙を貼るだけであり、5分もあればできることです。シンプルで原始的ですが、これ以上頼りになるものはありません。チェックシート1枚で、度忘れが劇的に改善されます。一人暮らしの人には必要不可欠のチェックシートです。玄関ドアにチェックシートを貼って、度忘れ防止に役立てる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その3。仕事は処理のスピードより着手のスピードを上げる。仕事を依頼されてから着手するまでの時間に注目です。A 君は上司に仕事を依頼されてから10分で着手。B 君は上司に仕事を依頼されてから1時間で着手。それぞれ比べると仕事の着手は A 君の方が早いとわかります。50分の時間差があるため、2人の仕事能力が同じなら、完了は A 君の方が早くなるはずです。こうして、客観的に見ると差は、歴然ですが、実際はいつの間にか B 君のように、なかなか着手しない状況があります。上司に仕事を依頼されて、はい、わかりました、から引き受けたものの、なかなか着手しないことが多いのです。大切なのは、いかに着手を早くするか、です。もちろん、すでに対応中の仕事があって、着手が遅くなる場合もありますが、安易な理由で着手が遅いことがあります。午後から取り掛かろう。休憩を入れてから取り掛かろう。腹ごしらえをしてから取り掛かろう。いろいろな理由をつけて、仕事の着手が遅くなっていることが少なくありません。仕事をするのが億劫なので、わざと理由を作って先延ばししている状況もある。仕事を後回しにしているうちに仕事そのものを忘れていることすらあります。そのうち上司からあれはどうなった?と聞かれて焦ることになるのです。仕事は処理のスピードばかりに気を取られてはいけません。早く完了させたいなら、処理のスピードより着手のスピードを上げることです。着手が早ければ早いほど完了も早くなるのです。よし、A 君のように10分で着手しよう。そう思ったあなた。実は A 君もまだ十分早いとは言えません。A 君の場合、依頼されてから10分で着手しました。もちろん、着手に1時間かかった B 君より一回り早くて良いのですが、10分のタイムロスが発生していると言えます。理想は0分の着手です。依頼された瞬間に取り掛かるのがベストです。すでに対応中の仕事があってすぐ着手できない場合もあるでしょう。優先順位の関係から今すぐ着手できないことがあるのは仕方ありません。そんな時は上司に今対応中の仕事が終わってからでよろしいでしょうかと一言伝えておくと安心です。惰性や怠慢で着手が遅いわけではなく、きちんと事情があることを伝えておけば理解を示してくれるでしょう。いつまでに終わらせられるかも伝えておけばパーフェクトです。着手のスピードを上げることが結果として仕事のスピードを上げることにもなるのです。仕事を依頼されてから着手までの時間を短くする。 仕事のトラブルを避ける30の方法。その4。できるだけ早く返信すると思うから遅くなる。24時間以内に返信すると思えば早くなる。なぜメールの返信が遅くなるのか。それはできるだけ早く返信すると思っているからです。メールの返信が遅い人はできるだけ早く返信することを心がけています。何事もスピードが欠かせません。できるだけ早く返信するのは良い心がけに思われがちですが、ここに落とし穴があります。抽象的なのです。できるだけ早くは抽象的です。具体的な数字がありません。具体的な数字がないから目標が曖昧になります。急いで返信しなくてもいいよね、別に後から返信してもいいよね、という油断を生みやすい。できるだけ早くは主観が入りやすいという特徴があります。忙しい時と余裕がある時とではできるだけ早くの幅が変わります。心理状態によって1日と思うこともあれば3日と思うこともあるでしょう。できるだけ早くの時間感覚はその時の心理や状況によってコロコロ変わるのです。結果としてメールの返信が遅くなります。先方から先日のメールの件はどうなりましたでしょうかと催促メールが来てハッとするのです。メールの返信を早くするには具体的な数字を含めたルールを設けてください。もっともおすすめのルールは24時間以内に返信するです。具体的な数字に掲げることです。数字は主観がいりません。忙しい時でも余裕のある時でも心理状態に関係なく24時間は24時間です。24時間以内に返信すると思えば、がぜんやる気が生まれます。具体的な数字があれば、目標が明確になります。タイムリミットが設定されることで、良い緊張感が生まれます。受信日の日付に1を足すだけでいいので、目標がわかりやすいこともメリットです。時には、24時間以内に回答できないメールもあるでしょう。そんな時はメールを拝受いたしました。確認ができ次第メールいたしますという内容でメールを送ればいいのです。メールを受け取りました。回答までに時間を頂戴しますという断りのメールであれば送れるはずです。メールは24時間以内に返信すると決めてください。自分の中でルールをはっきり決めておくことが大切です。24時間以内に返信すると思えば、おのずと意識が高まります。どんなメールも24時間以内に返信できるようになります。先方から、いつもメールが早いですね、と褒めの言葉をいただけるのです。メールの返信は24時間以内に返す、と決める。仕事のトラブルを避ける30の方法。その後、問題解決は紙に書き出すことから始まる。今あなたが抱えている問題は何でしょうか。一つも問題を抱えていなければいいのですが、そうでない人も多いのではないでしょうか。抱えている問題があれば、紙に書き出してみてください。問題は見たくない、考えたくないという心理的な抵抗があって目を背けがちです。臭いものに蓋をするような状態になりやすい。これは無意識に起こります。つい対処を先送りしたり、問題があるのにないと錯覚を起こしたりします。問題解決を先送りすると問題は悪化の一途をたどるばかりです。問題を無視したままでは未来永劫に解決できません。問題はいつか解決しなければなりません。そこで大切なのが問題を紙に書き出すというアクションです。とにかく紙に書き出そう。まず紙に書き出しましょう。書き出すだけでいいのです。じっくり自分の生活を振り返って今抱えている問題を赤裸々に書き出してみてください。 紙に書き出すだけならハードルは低く、簡単にできるでしょう。人に見せるものではなく、あくまで自分だけのプライベートなものですから、気兼ねなく書き出せばいいのです。お金の問題、仕事の問題、家庭の問題、健康の問題、人間関係の問題などなど。シンプルな箇条書きで構いません。複数あるなら、それぞれリストアップしていきましょう。書き出してみることで、自分が抱えている問題をきちんと認識できます。自分が抱えている問題が見えるようになるだけでも、随分気持ちが楽になります。紙に書き出すことで視覚化だけでなく、客観視もできるようになるため、必要なアクションも考えやすくなります。紙に書き出してみると、大したことないではないか、と気づかされることも少なくありません。頭の中だけ考えているから大げさに感じるだけであって、紙に書き出してみると拍子抜けすることがあります。問題を紙に書き出したら、解決に必要なことを考えていきましょう。視覚化されているので整理して考えやすくなります。今すぐ解決できればベストですが、なかなか難しいこともあるでしょう。一度に解決できないことなら、いくつかの段階に分けて取り組んでください。大きな問題も二分割や三分割にすれば、難易度が下がって取り組みやすくなります。必要なアクションが見えたら、小さなことでもいいので、できることから取り掛かっていきましょう。問題を紙に書くだけで、解決がぐっと容易になるのです。今抱えている問題を紙に書き出してみる。必要なアクションを考え、小さなことでもいいので、できることに取り掛かる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その6。報告や連絡が大切とはいえ、長々するのは NG。仕事では報告や連絡が大切と言われます。報告とは仕事の結果を伝えることを言い、連絡は仕事の進捗を伝えることを言います。報告も連絡もビジネスでは欠かせないため、こまめに行うことが求められます。ビジネスマナーの本には必ず書かれている基本であり、すでにご存知の方も多いことでしょう。そういう話を聞くと、よし、報告、連絡をたくさんするぞ。と意気込む人がいます。もちろん、ないよりはいいのですが、だからといって、たくさんするのも違うのです。報告や連絡が大切とはいえ、一回一回が長々してしまうのはよくありません。一回の報告や連絡が10分も20分もかかるようでは、上司の時間を奪うことになって負担になります。ぐだぐだした印象が強くなり、かえって上司の迷惑になってしまうのです。真面目な人は、とにかく報告や連絡をたくさん行おうとしがちなので、特に注意が必要です。報告、連絡で大切なのは、量ではなく、回数を増やすことです。報告や連絡をするときは、上司の時間を割くことになるため、簡潔さが求められます。順調という報告や連絡であれば、目安は一言です。さっと一言で終わらせます。順調に進んでいるなら順調です。問題はありませんの一言で十分です。基本的に1分以内で終わらせることがほとんどになるでしょう。もちろんトラブル発生で込み入った話になる場合は別ですが、シンプルな内容であれば一言で済ませるのがベストです。長くても3分が限界です。3分を超えると長い印象が強くなるため抵抗感を持たれます。順調という報告や連絡ですから、できるだけ簡潔にまとめるようにしましょう。報告も連絡も一言を心がけ、その分解数を増やしていくようにしましょう。こうすることで、こまめな報告、連絡が実現されます。報告も連絡も一言を目安にする。仕事のトラブルを避ける30の方法。その7。失敗したとき、良い勉強になった、を口癖にしておく。 仕事で失敗した。好きな人に振られて失恋した。自分の発言のせいで人を傷つけてしまった。つまらない詐欺に引っかかってしまった。失敗したとき、口にしたい言葉があります。良い勉強になったを口癖にしておきましょう。口に出して言いにくいなら、心の中でつぶやいても OK です。はっきり言い切ることが大切です。まだ勉強したことが見つかっていなくてもいいのです。何が勉強になったかは後から考えればいいことです。どんな失敗も冷静に振り返ると必ず勉強になったことがあります。仕事で失敗してもそのおかげで気づけた問題点があるでしょう。きちんと改善と対策ができれば仕事の能力を高めることにつながるのです。恋人から振られて失恋してもそのおかげで人間性が深まったと言えるでしょう。振られる立場を経験することで振られた人の気持ちを理解できるようになります。失恋を経験することで失恋の苦しさを理解できます。辛く悲しい経験ができておかげで、これからは人に優しくできるでしょう。失恋の教訓を生かせば、次の恋愛はもっとスマートな振る舞いができるはずです。自分の発言で人を傷つけてしまったとしても、そのおかげで勉強になったことがあります。こういう時にこういうセリフを言うのは良くないということを身をもって理解できたはずです。失言を学んだおかげで言葉遣いへの意識が高まり、よく考えてから発言する癖がつきます。つまらない詐欺に引っかかった時も、マイナスばかりではなく、プラスになった点があるでしょう。経済的な損失は痛いですが、身をもって詐欺の事例を知ることができました。甘い話には罠がある、世の中にうまい話はない、ということをしっかり理解できたはずです。痛い目に遭うことで、今後は同じ手口に引っかかることはなくなるはずです。自分に限って詐欺には騙されないという慢心があったら、今後は謙虚な気持ちで注意ができるでしょう。これが超ポジティブ思考です。ビジネスでもプライベートでも失敗したら良い勉強になったと口癖にしてください。とにかくズバッと言い切ってしまい、勉強になったことは後から考えましょう。とにかく最初に良い勉強になったと言い切っておけば、落ち込みを回避できるだけでなく前向きな気持ちになれます。良い勉強になったを口癖にしておけば、おのずとプラス面に目が向きます。何でも成長に変えられるだけでなく、常に前向きな気持ちでいられるのです。失敗したときは、良い勉強になった、と言い切る。仕事のトラブルを避ける30の方法。その8。好き嫌いはあっていい。好き嫌いを顔に出すのがいけない。好き嫌いはあっていいのです。もちろん、理想は全てを好き、何でも好き、ですが、なかなか難しいのが現実です。人間ですから、好きな人や得意な仕事もあれば、嫌いな人や苦手な仕事もあって、当然です。中には、大嫌いな人や仕事もあるでしょう。それはそれで仕方ありません。ただし、社会で仕事をするとき、ストレートに出すのは注意した方がいいでしょう。好き嫌いはあっていいのですが、好き嫌いを顔に出すのは要注意です。苦手な人と接するとき、露骨に嫌な顔を見せると、ますます人間関係が悪くなるでしょう。苦手な仕事を依頼されたとき、露骨に嫌な顔を見せると、上司は眉を潜めるでしょう。内心では嫌だ、嫌いだ、やりたくない。と思っていいのですが、それを顔に出さないことが大切です。会社に苦手な人がいても嫌な顔を見せるのではなく、笑顔でおはようございます、と挨拶します。上司から苦手な仕事を依頼されても、それを顔に出さず、ニコニコしながら、はい、今すぐ対応します、と返事をします。もちろん、演技でいいのです。演技をするしかありません。 下手な演技になってもいいので、表向きだけはポジティブな表情を心がけましょう。演技ができないなら、練習です。鏡の前で笑顔を練習してください。笑顔のポイントは、口角です。笑顔を作るとは、口角をキュッと上げることを言います。口角を5ミリ上げてください。目は笑っていなくても、ひとまず口角さえ上げておけば最低限の笑顔を作れます。ストレスを感じた時こそ、笑顔が条件反射になるため、何度も練習して癖にしておきましょう。好き嫌いを顔に出さないことは、社会で仕事をしていく上で欠かせないスキルなのです。好き嫌いがあっても、それを顔に出さず笑顔で対応する。仕事のトラブルを避ける30の方法。その9。結果が出るまでに時間がかかるときは、中間報告が欠かせない。出張に行ったとき、上司に報告書を提出する状況があります。このとき、なかなか報告書を提出しない人がいます。報告書をまとめるには、正確で詳細な情報が欠かせません。こういう人は、報告書は結果がまとまってから提出するものと考えています。中途半端な報告書を送ってはいけない、結果が出てから報告しようという考えにとらわれています。これがいけないのです。きれいに仕上げようとすると、報告書の提出が遅くなります。結果が出るまでに時間がかかればかかるほど、報告書の提出も遅くなる。上司は報告が来るのを今か今かと待っています。報告が遅くなればなるほど、上司はフラストレーションが溜まってイライラが募ります。そうして上司は痺れを切らし、今どうなっているんだ、と厳しい一言を飛ばしてくるのです。上司は簡単でもいいので、とりあえず現状を知りたいのです。結果が出てから報告書を提出するのではなく、中間報告を行いましょう。第1報、第2報、第3報というように、その時点までに分かっていることを報告します。取引先との打ち合わせで手応えが良ければ良好という報告ができるでしょう。あまりよろしくない状況であれば、そのことについての報告をします。どこまで話が進んでいるのか、どこで話がこじれているのかなど、中間であっても報告すべきことはあるはずです。報告を何度も行うことになって、手間かもしれませんが、ビジネスではスピードが優先です。中間報告を行うことで、上司は現状を細かく把握できるので安心します。変更修正があれば、上司は適宜指示を出せるため、臨機応変な対応もできるようになるのです。もちろん、中間報告で終わりではありません。すべての結果が出たら、最後に最終報告書を提出しましょう。中間報告と最終報告を行うことで、円滑なビジネスにつながるのです。結果が出るまでに時間がかかる場合は、中間報告を行う。仕事のトラブルを避ける30の方法。その10。仮押さえをするときは、期限を設定しておこう。賃貸契約や商品購入では、仮押さえをお願いできることがあります。仮押さえとは、結論を出すまでの間、一時的に確保しておくことを言います。正式に依頼するかどうか、その場ですぐ結論を出せないときは、仮押さえが便利です。賃貸物件の仮押さえ、航空券の仮押さえ、会場の仮押さえ、人気商品の仮押さえ。仮押さえをしておけば、その期間、他の人に先を越される心配はありません。人気の物件や商品があっても、仮押さえをすることで、賢い買い物ができるようになります。そんな仮押さえの場面で、残念なケースを見かけることがあります。仮押さえをしたにもかかわらず、そのまま放置の人がいます。仮押さえをさえをしたものの、その後の連絡がありません。これは NG です。連絡をしなければ、自動的にキャンセルになると思っているのです。 仮押さえをしたにもかかわらず、その後の連絡がないと信用を失います。業者の方から、仮押さえの件はどうなりましたでしょうか、と催促されたらアウトです。催促されるのは、連絡が遅いと判断された結果であり、すでに信用が低下しています。業者の方から、ルーズな人、要注意人物、と見られていると思ってください。仮押さえの無視は、きちんと履歴が残され、その後の取引の参考にされます。仮押さえの無視が繰り返されれば、今後取引ができなくなるのです。仮押さえをしている間、業者はその物件や商品を他の人に販売する機会を失っていることになります。問い合わせがあっても、仮押さえをされているものは断らなくてはなりません。後からキャンセルするならまだしも、音信不通になってしまっては、業者の人に大きな迷惑がかかります。こうしたことを防ぐためにも、仮押さえをする際は、結論をいつまでに出すか合わせて伝えておきましょう。来週の水曜までに連絡します。今月中には結論を出します。など、期限を設定すれば、先方も安心です。度忘れがないよう、手帳、カレンダー、トゥードゥーリストに期日を書き込んでおくことも欠かせません。仮押さえをするということは信用に関わるということです。仮押さえにもマナーがあるのです。仮押さえをする際はいつまでに結論を出すのか、期限を設定する。仕事のトラブルを避ける30の方法。その11。相手から返信がないのは自分がボールを持っているせいではないか。なかなか相手からメールの返信がなくて困ることがあります。メールはキャッチボールです。こちらがメールを送って相手から返信があり、それにまた返信する形をとります。相手からメールがないとスムーズに仕事を進められません。仕事が滞るだけでなく、ストレスも溜まってしまい、悩まされることがあるものです。こんな時、よくありがちなケースがあります。ボールを持っているのは自分というケースがあるのです。相手の返信が遅いわけではありませんでした。そもそも、まだ自分が返信をしていませんでした。ボールを持っているが自分なら、相手から返信がなくて当然です。自分が返信を忘れているせいで、メールのやり取りが止まっていることが少なくありません。特に日頃からたくさんのメールを送受信している人に起こりがちです。メールでいろいろな人と同時にやり取りをしていると、受信ボックスがごちゃごちゃしがちです。どのメールが返信済みで、どのメールが未返信なのか、記憶が曖昧になることが多い。同じ件名のメールを一つにまとめるスレッド機能がありますが、うまく機能していない時があります。相手からメールの返信がない時は、受信ボックスを開いてメールのやり取りを振り返ってみてください。ボールを持っているのは自分ということがあるのです。相手からメールの返信がない時は、受信ボックスを開いてメールのやり取りをチェックしてみる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その12。昼食後の2時間は頭がスムーズに回らない時間帯。昼食後の2時間は頭を使う仕事を入れないようにしましょう。昼食後、頭がぼーっとしたり、眠気や倦怠感が襲ってきたりした経験はないでしょうか。昼食後は、食べたものを消化、吸収するため、内臓の活動が活発になり、一時的に脳の血流量が低下します。そのため昼食後の2時間は、集中力や思考力が低下して、スムーズな仕事が難しくなるのです。その上、思考力や集中力の低下による影響から、仕事のミスも増えやすいタイミングです。無理に仕事を進めても、頭がぼーっとして思うように集中できず、苦労させられるでしょう。仮眠やカフェインを取らない限り、なかなか解決が難しい。特に、昼食後が釣りたベタ後は、思考力も集中力もガタ落ちです。簡単なミスをして、仕事の修正も増えてしまいがちです。気合で乗り越える。 体に鞭を打って頑張るという根性論もありますが、できればやめておきたい。いくら本人がそうしたくても、体の自然な生理反応には逆らえません。自分に鞭を打って頑張るとストレスが増えるばかりです。ちょっとしたミスが大きなトラブルに発展しかねません。体の生理反応には素直に従うのがベストです。昼食後の2時間は頭がスムーズに回らない時間帯だから仕方ないと諦めるのが賢明です。昼食後の2時間は何をすればいいか。昼食後の2時間は頭を使う仕事を避けておきましょう。思考力や集中力を必要としないシンプルな仕事が適切です。例えば書類の整理、机周りの掃除、メールのチェック、情報収集、簡単な資料作成です。簡単な雑用やシンプルな仕事であれば無理なく行えるでしょう。体のリズムには素直に従うのがベストです。体の自然な生理反応に逆らうより素直に従って仕事をする方が物事がスムーズに進み、ストレスも小さくなります。仕事のタイミングを少し調整するだけです。急ぎの仕事もあるかもしれませんが、調整できる仕事は調整します。体の生理反応を考えたスケジュールを立てることで一日のスケジュールがスムーズに進むようになります。どうしても昼食後の仕事が避けられないとき、時には午後1に大事な仕事が設定されていることもあるかもしれません。例えばランチタイム直後に重要な会議や打ち合わせが入っていて避けられないことがあるのではないでしょうか。そんな時は昼食を軽く済ませる、昼食を抜くで乗り切ってください。昼食を軽く済ませば血糖値の上昇が抑えられるため、眠気や倦怠感といった悪影響を小さく抑えられます。300キロカロリー以下の昼食であれば大きな悪影響に苦しむことはないでしょう。場合によっては昼食を抜くのもありです。空腹感はありますが、人によっては苦痛に感じられず、むしろ快適に仕事ができる場合があります。少し特殊なケースですが、そういう方法も検討してみる価値はあるでしょう。昼食後の2時間は頭を使う仕事を避け、思考力や集中力を必要としない仕事をする。午後1に頭を使う仕事しなければいけないときは、昼食を軽く済ませる、昼食を抜くで乗り切る。仕事のトラブルを避ける30の方法。その13。お腹が空いていないならお店を決める前に伝えておくのがいい。例えば友人や恋人と食事に行くとき、こんなやりとりがあります。何が食べたい、どこのお店に行くと聞くと、イタリアンがいいかなという話になりました。近場にある評判の良いイタリアンのお店があるので早速足を運びます。お店についてテーブルに案内され、いざメニューを選ぶ段階になった時のことです。お腹は空いてないんだよね、という人がいます。時々見かける光景です。レストランについてから言われると、なかなか困るところです。そもそもお腹が空いていないなら最初に伝えておく方がいい。自分もお腹が空いていないなら、じゃあ食事はしないで〇〇に行こうか。という流れに変えることもできます。急な予定変更にはなりますが、無理やり食べに行くよりベターな選択です。カフェやスイーツショップなど、小腹を満たせるお店に変更することもできるでしょう。お腹は空いてないけど甘いものなら食べられる。甘いものなら食べたい、となることは珍しくありません。何事も臨機応変な対応が大事です。何でも聞かれたことだけ答えるというのはよくありません。席についてからお腹は空いていないんだよねと言われても、それなら最初に言ってよとなり困ってしまいます。お腹が空いていないなら最初に伝えておくのがスマートなのです。そもそもお腹が空いていないならお店を決める前に伝えておく。 仕事のトラブルを避ける30の方法。その14。成功者の成功を聞いて悪口を言うことほどかっこ悪いことはない。テレビやニュースではたくさんの成功者が取り上げられています。成功者は憧れの存在です。様々なメディアから引っ張りだこで大々的に取り上げられるのが恒例です。特にどん底から這い上がってきた成功者には心を動かされます。多く人から羨望の眼差しを向けられ、すごい、素晴らしい、と絶賛されるのです。ところが、そんな成功者に対して、ぶつぶつ悪口を言う人がいます。別に、誰でもできることだよね。別に、大したことではないよね。誰でも思いつくアイデアだよね。過失や欠点を探すことに努力を惜しみません。大抵は上から目線です。良い点には目を向けず、わざわざ悪い点ばかり取り上げて非難します。成功者が達成した仕事を素直に認めず、それどころか軽く扱います。中にはあれくらい私にもできると豪語する毒舌家もいます。悪口雑言を並べて何かとその人の成功の評価を下げようとするのです。一生懸命荒探しをして見つけた荒に安全地帯から悪口をぶつけます。少しでも評価を下げることで自身のメンツや自尊心を保とうとしています。無意識レベルでやっている人も少なくありません。これは犬の遠吠えであり、単なる負け惜しみです。これほど見苦しいことはありません。表向きは威勢よく振る舞っていますが、本音は悔しくてたまらないのです。成功者の何がすごいのか。誰でもできることなら、どうしてその人はしなかったのでしょうか。誰でもできること、誰でも思いつくアイデアというのなら、自分がやればよかったのです。大切なのは思いついたことではなくアクションを起こしたことです。アイデアはいろいろな人が思いつきますが、多くの人は放置して終わりです。成功者の何がすごいのか。きちんとアクションを起こし、アイデアを形にしたことがすごいのです。成功者はアイデアを思いつくだけで終わらせませんでした。きちんと実行に移したのです。見えないところでは大変な壁もたくさんあったはずですが、それらを乗り越えてきました。簡単に成功しているように見えますが、それは誤解です。成功者の成功は端から見ると簡単に見えるもの。実際は見えないところで相当の努力と苦労を重ねています。そしてたくさんの壁を乗り越えてきています。結果として成功を手に入れることができたのです。悪口を言ってしまうと学べることも学べなくなります。表向きの様子だけで判断しないことです。成功者の見えない努力と苦労を想像することが大切です。成功者から学ぶ人が次の成功者になる。成功者の成功を聞いて荒探しをしたり悪口を言ったりするのではありません。素直に成功を認め、そこから何かを学ぶことです。成功の秘訣やポイントなど学べるところがあれば、どんどん吸収していきましょう。成功者の悪口を言う暇があれば、成功者の良いところを一つでも見つけることです。そして自分が成功する努力をすることです。成功者から学ぶ人が次の成功者になるのです。成功者の成功をけなさない。素直に努力と成果を認め、そこから学びを得る。仕事のトラブルを避ける30の方法。その15。お待たせしました、は、後から来る人のマナー。人と待ち合わせの時、15分前に到着しました。公共交通機関の遅延もなく、乗り継ぎもスムーズだったので、思ったより早く到着できました。約束の時間より早めに来たので、自分の方が先かなと思ったら、すでに相手がいました。 来るのが早いな、と驚いてしまうところですね。早めの到着しても、相手はそれ以上に早く到着していることがあるもの。日頃から時間厳守を心がけている人は、待ち合わせに来るのも一回り早い傾向があります。さて、こんな時、どんな一言を言うか。お待たせしました、の一言を伝えましょう。約束の時間には全く遅れていません。むしろ十分間に合っていて別に必要ないと思うかもしれません。それでもやはり行った方がいいのです。相手は大して待っていないだろう、今しがた到着したばかりだろう、と考えるのはよくありません。たった1分でも相手が先に到着しているなら待たせたことになります。たとえ30分前の到着であっても、相手の方が先に到着しているなら、お待たせしました、を伝えた方が、丁寧です。お待たせしました、から始めると、お互いが笑顔になれます。人間関係は、こうした気遣いの一言が言えるかどうかです。お待たせしました、の一言は、後から来る人のマナーなのです。待ち合わせで相手の方が先に到着していたらお待たせしましたの一言を伝える。仕事のトラブルを避ける30の方法。その16。最初からやり直しが必要なことはブツブツ文句を言わない。さっと取り掛かるのがベスト。仕事ではやり直しが必要になることがあります。途中からやり直しができればいいのですが、仕事の種類によってはできないことがあるでしょう。やり直しが許されない仕事は少なくありません。やり直しが必要になった時、ブツブツ文句を言う人がいます。ついてないな。なんて運が悪いのだろう。やり直しなんて面倒くさい。時間ももったいない。なんとかならないの。確かに最初からやり直すのは気が重いものです。もう一度同じことをしなければならないと思うと倦怠感に襲われため息が出るでしょう。長い時間や大きな労働がかかることはそれだけやり直しも大変です。その場から逃げ出したくなるかもしれません。よりによって完了間際でやり直しが必要になると発狂の衝動に駆られるでしょう。しかし、ブツブツ、文句を言ったところで必要は必要です。ブツブツ、文句を言っている分だけ、時間が過ぎていき、やり直しが遅くなります。余計なエネルギーも消費されるばかりで、いいことはありません。文句を言えば、言うほど倦怠感が増して、やり直しのストレスが大きくなり、自分で自分の首を絞めることになります。やり直しを避ける方法はないか、と思うこともあるでしょう。もちろん手段があれば検討の余地はありますが、ないものは仕方ありません。最初からやり直しが必要なことはさっと取り掛かりましょう。愚痴も文句も言いません。もたもたしないでクイックリスタート。さっと取り掛かれば無駄な時間も労力もありません。勢いとスピードを維持することができスムーズに終わらせられるでしょう。最初からやり直しが必要なことは、ブツブツ、文句を言わず、さっと、取り掛かる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その17。名刺を切らすのは、チャンスを逃すのと同じこと。名刺交換の場で、名刺を切らしてまして、と言う人がいます。最初から名刺を渡す意思がない場合ならいいのです。名刺交換をしたくない相手には名刺を切らしてましてという一言でうまく交わすことも悪くありません。ばらまくように名刺を渡すと後から大量の営業メールがやってきて困らされることがあります。しかし名刺交換をしたいにもかかわらずうっかり名刺を切らしているなら要注意。名刺を切らすのはチャンスを逃すのと同じことと考えてください。日頃からチャンスが欲しいと願っておきながら、大事な場面で名刺を切らす人がいます。うっかり名刺を忘れていたのかもしれません。 思った以上に多くの人と名刺を交換することになり、途中で名刺を切らしてしまうこともあるでしょう。悪気はないのかもしれませんが、貴重なチャンスを失っていることに変わりありません。理由で何であれ、名刺を切らすのはチャンスを逃すことになるのです。チャンスは流れ星です。ある時、突然やってきて、次の瞬間さっと消えます。名刺を渡したい相手に渡せないのは大きな損失です。名刺を渡せなかったばかりに、貴重なチャンスを失う可能性があります。チャンスをつかみたいなら、日頃から名刺を切らすことがないようにしておくことが大切です。交流の場に足を運ぶ機会があるなら、十分な名刺を用意しておきましょう。あらかじめ、多くの人と会うことが予想されるなら、切らすことがないよう、余分に名刺を用意しておくといいでしょう。名刺交換の場は不意に訪れることがあるため、日頃から十分な名刺を持っておくと安心です。名刺がもったいない、という人がいますが、名刺1枚の金額は、たかが知れています。名刺の値段より、チャンスの価値の方がはるかに大きいのです。渡らせなかった名刺は、後から郵送。こちらの不手際で名刺を渡せなかったとき、どうすればいいのでしょうか。後から名刺を郵送しましょう。そこまでしなくても、と思う人もいるかもしれませんが、人との出会いを軽視することはできません。お金も手間暇もかかりますが、渡したい相手に渡せなかったときは、きちんと郵送しておく方が丁寧です。名刺を郵送するときは、送付状も同封しておきましょう。名刺を渡せなくても、ギリギリチャンスが間に合うのです。常に十分な名刺を用意して、名刺を切らさないようにしておく。名刺を渡せなかったときは、後から名刺を郵送する。仕事のトラブルを避ける30の方法。その18。考えすぎて行動できない人の解決方法とは。考えすぎて行動できないと悩む人がいます。失敗したらどうしよう。騙されたらどうしよう。みんなに笑われたらどうしよう。行動する前にあれこれ考えすぎてしまう性格の人がいるものです。日頃から細かいことを気にしてしまい、いろいろなことまで考えを張り巡らせてしまいます。特に、完璧主義者や心配性の人は、考えすぎてしまう傾向があります。リスクや影響など、細かいことまで考えを張り巡らせるのはいいのですが、限度があります。考えすぎると、ろくなことになりません。頭の中がごちゃごちゃしたり、余計なストレスを感じたりするだけではありません。考えすぎると、十中八九、やめておこう、となります。人は、考えれば、考えるほど、リスクを高く評価する傾向があるため、行動しない、という結論になるのです。仮に、行動するとしても、大変遅くなります。せっかく、チャンスがあっても、行動が遅ければ、つかみ損ねます。チャンスの女神は、前髪しかない、という言葉を残したのは、ルネサンス期を代表する芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチです。チャンスが過ぎ去ってから掴もうとしても、できないのです。考えすぎて行動できない人は、どうすれば解決できるのでしょうか。難しい問題に思えますが、実は意外と解決は簡単で、その方法もシンプルです。即行動を心がければいいのです。考えすぎて行動できないと自覚があることは幸いです。自覚がなければ対処は難しいですが、自覚があれば対策を立てられます。いつも考えすぎて行動できないなら、今後は即行動を心がけましょう。私はもともと考えすぎて行動できないタイプだから、今後は即行動を意識しようと思えばいいだけのこと。考え込みそうになったら、とにかく行動のスイッチを入れて動き始めましょう。すぐ動けば余計なことを考えて済みます。わざわざ性格を変える必要はありません。 性格をすぐ変えられなくても意識はすぐ変えられます。考えすぎるという性格があっても即行動という意識を心がければシンプルに改善できます。失敗したらその時はその時で考えればいい。臨機応変な対応を心がければ大抵のことは何とかなります。考えすぎて行動できない人は即行動を意識すれば単純に解決するのです。時にはじっくり考えることが必要になる場面もあるでしょう。特に大きなお金が絡むことは慎重になることもあるはずです。大きな決断の場合は期限を設定してください。例えば1日考えてから行動する、3日考えて行動する、1週間考えてから行動するです。具体的な期限を設定しておけば延々と考え続けるを防止できます。考えすぎて行動できない人は即行動を心がける。大きな決断は期限を設けた上で考える。仕事のトラブルを避ける30の方法。その19。清掃員は挨拶しなくてもいい人ではなく挨拶しなければいけない人。オフィスビルには清掃員がいて至るところの清掃を行っています。オフィス内をはじめ廊下、階段、お手洗いなど細かなところまで清掃を手掛けています。そんな清掃員に対して挨拶をしない人がいます。そばを通りかかっても声をかけません。目を合わせることも会釈をすることもありません。いてもいないかのような扱いです。確かに会社のメイン業務には携わっていないのかもしれません。社員ではなく外部の人という印象があるかもしれません。あるいは誰でもできる仕事だからといって下に見ている人もいるのかもしれません。これは違うのです。いくら外部の人であろうとお世話になっているのは事実です。清掃員の丁寧な仕事のおかげで清潔な環境が保たれ、快適な空間を実現できています。清掃員も一人の人間です。挨拶をしないで無視していると一人の人間として扱われていないように感じて心を痛めます。清掃員を挨拶をしなくてもいい人と思っているなら誤解です。むしろ逆です。いつもお世話になっているのですから挨拶しなければいけない人です。外部の人であっても日々お世話になっているのは事実ですから、きちんと挨拶の声をかけましょう。誰でもできる仕事だからといって清掃員を軽視しないことです。挨拶をしなくてもいいと思っている人は清掃員を下に見ている証拠です。仕事の種類が違うだけであり、会社になくてはならない存在です。大変な仕事を引き受けてくださっていて、大変ありがたい存在です。掃除は誰かがやらなければいけない仕事です。誰もやらなくなれば、会社はゴミ屋敷と化すでしょう。快適に過ごせなくなり、業務に支障をきたすことになるはずです。清掃員は挨拶しなくてもいい人ではなく、挨拶しなければいけない人です。お世話になっているのですから挨拶が欠かせません。仕事で直接関わることはなくても、その仕事に敬意を払い感謝の念を持ち、一人の人間としてリスペクトすることが大切です。挨拶は減るものではないのですから、どしどし声をかけていきましょう。上司や先輩に挨拶するような感覚で丁寧に挨拶していくのが正解です。もちろんちょっとした立ち話も悪くありません。清掃員と仲良くなると思わぬ情報が得られることも珍しくありません。清掃員にもきちんと挨拶できる人はおのずと仕事もうまくいくのです。清掃員にもきちんと挨拶する。仕事のトラブルを避ける30の方法。その20。時間の節約術を他人に押し付けない。時間を無駄遣いする人がいてもイライラしない。 時間の節約を心がけていると、だんだんあることに悩まされ始めるでしょう。時間を無駄にしている人が目につくようになり、心がざわざわするのです。あの人は時間の使い方がなってない。この人は時間の無駄遣いをしている。あの人も。つい心の中で指摘をしてしまう自分がいる。時間の使い方が下手な人を見ると、妙に落ち着かずイライラするのです。自分はお金を出してまで時間を節約しているというのに、湯水のように時間を無駄遣いしている人がいるとイライラして仕方ない。これは時間の節約を頑張っている人によく見られる現象です。世の中には本当にいろいろな人がいて、時間の節約に燃える人もいれば無関心な人もいます。時間は命そのものです。それが分かっているだけに、時間の無駄遣いをする人がいると、命の無駄遣いをしているように感じて不快感を覚えるのです。しかし、ここは大切な場面です。自分は時間の節約が上手だからといって、自分の節約術を押し付けないことです。そもそも、時間の節約は義務でも強制でもありません。あくまで本人の自由です。しなければいけないものではありません。したい人はすればいいし、したくない人はしなくていいのです。時短の家電を買うかどうかは本人の自由であって、義務や強制ではないのと同じことです。気にしたところでイライラするだけ。ストレスがたまるばかりで良いことはありません。あの人は時間の節約に無関心なんだね、と思えばいいこと。あるいは完全にスルーするのもいいでしょう。当然ですが、時間の使い方が下手な人を見下したり、自分のやり方を押し付けたりしないことです。自分の節約術を押し付けるのはよくありません。こうした方がいい、ああした方がいい、と口うるさくアドバイスをするのは余計なお世話というもの。相手にムッとされ、トラブルの原因になるのがオチです。スポーツジムでトレーニング中、知らない人から、こうすべきだ、と命令されたら、鬱陶しく感じるはずです。その人は、時間の無駄遣いをする、という選択しているだけです。本人がそれで納得しているのですから、それでいいのです。時間を無駄遣いして痛い目に遭うのは本人です。共同作業で自分に迷惑がかかっているなら別ですが、そうでないならスルーするのが一番。人は人、自分は自分なのです。時間の節約術を他人に押し付けない。時間を無駄遣いする人がいてもイライラしない。仕事のトラブルを避ける30の方法。その21。質問を質問で返すのは要注意。時々質問を質問で返す人がいます。失礼ですが、今何歳なんですか？いくつに見えますか？食事に行きましょう。今何が食べたいですか？あなたは何が食べたい？〇〇さんはどう思われますか？かけるかける3はどう思われますか？聞かれた質問に答えないまま質問を返します。日常会話で時々見られるやりとりですね。何気なく口にすることもあるかもしれませんが、質問を質問で返すのは思わぬ悪印象につながることがあるため注意が必要です。もちろん質問を質問で返すことが一律に全て悪いわけではありません。質問が抽象的な時であればいいのです。質問が曖昧で分かりにくい時は、きちんと答えられません。一回で理解できなくて質問を明確にするために聞き返すのなら、相手に悪印象を与えることはありません。思慮深い回答を導き出したいケースも許容されます。契約や法律関係に関わる場合、曖昧に答えるわけにはいきません。慎重に考えた上で答えなければいけないケースでは、補足情報や詳しい条件を求めるなど、質問を質問で返すケースがあります。 質問を質問で返すことが許容されるケースがあるのも事実です。しかし、こうした合理的なケースを除き、質問を質問で返すのはあまり良い作法ではないと考えてください。質問を質問で返すと、質問から逃げた、論点をずらした、話の腰を折った、などの悪印象を与える可能性があります。上司からの質問に質問で返すと、ムッとされるでしょう。お客様や取引先からの質問に質問で返すと、契約は取れないでしょう。面接で質問返しをすると、面接官は心象を害し、評価に悪影響を与える可能性があります。質問に質問で返すことが癖になっていると思わぬマイナス影響を及ぼすことが少なくありません。悪気はなくても相手から感じが悪いと思われ思わぬ反感を買う恐れがあるのです。口癖になっているなら十分注意してください。必要なケースもありますが質問を質問で返すのはできるだけ控えておくのがベターです。自分の口癖を振り返り、心当たりがある人は直しておくことをお勧めします。では、質問返しときはどうすればいいのでしょうか。相手に質問を返したいなら、自分が答えてから聞くようにしましょう。自分が答えた後に、あなたはどう?と聞くのであれば、悪印象を与えることはありません。私が答えたから次はあなたの番という自然な流れになるので、相手は心よく答えてくれるのです。合理的な理由がない限り質問で質問を返すのはやめる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その20に、悪い報告をするとき言い訳から始めていませんか?上司に悪い報告をしなければいけない時があります。仕事ではトラブルがつきもの。悪い報告をしたがる人はいません。悪い報告はゼロにしたいものですが、なかなか難しいのが現実です。当然ですが、黙ったままというわけにもいきません。悪い報告をしなければいけない時は大きなストレスがあります。怖い上司であれば、なおさら報告しにくいはずです。悪い報告をするとき、言い訳から始める人がいます。実は、調子が悪くて思うようにいかず、また、こういう事情もありまして。悪い報告のショックを少しでも和らげようと、まず、言い訳から始めます。結論は、後回しにして、ぐだぐだ言い訳ばかりです。これは、よくありません。言い訳から始めると、回りくどい印象を与え、上司をイライラさせてしまいます。自己保身、責任回避の印象も強くなるため、ますます上司を不機嫌にさせることになる。結論は、なんだ?はっきり言ってくれ。と叱られるのがオチです。結論から話すのがマナーと分かっていても、悪い報告をするときは、つい結論を後回しにしがちです。悪い報告はスピードが命です。対処ができることも報告が遅くなると手遅れになる可能性があります。悪い報告であればあるほど一刻も早い報告が求められます。悪い報告をするときはまず結論から始めましょう。最初にズバッと言ってしまうのです。ビジネスでは結論から話すのがマナーですが、悪い報告の時も同様です。悪い報告ほど最初に言ってしまうのがベストです。驚かれたり叱られたりするかもしれませんが、それが正しい順番です。悪い報告をするときは言いにくくても結論から述べる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その23。上司や取引先のいいですよを真に受けてはいけない。仕事が納期に間に合わなかったり、成果物に不良があったりする時があります。上司や取引先に報告すると、いいですよ、と許してくれるかもしれません。嫌な顔を一つも見せることはありません。寛大な上司や取引先であれば、ニコニコしながら優しい言葉をかけてくれるでしょう。よかった。 許してもらえた。なんて優しいのだろう。笑顔で許してもらえると、なおさら救われます。叱られると思っていたのに、あっさり許してくれることがあるでしょう。ほっと胸をなで下ろすかもしれませんが、ここは要チェックの場面です。上司や取引先のいいですよを真に受けてはいけません。言葉のまま受け取らない方がいい。少なからず評価が落ちていると考えるのが妥当です。表向きは寛容な態度に見えますが、実際は心の中でこの程度の人なのかと思われています。ニコニコしながら言っていても、心の内では残念に感じていることが少なくありません。許してもらえたから、また遅れても大丈夫だね、と思い、優しい言葉に油断していると痛い目に遭います。何度も繰り返していると、どんどん評価が落ちていき、いずれ見限られることになります。いいですよ、ではなく、もういいですよ、と言われたらさらに深刻です。もういいですよ、は、もう次はありません、という意味であり、戦力外通告と同じです。次の契約更新は、絶望的なのです。上司や、取引先の、いいですよ、と言われても、真に受けるのは、要注意です。ビジネスでも、本音と、建前があります。実際は、残念に思われている、減点につながっている、と受け止め、きちんと反省しましょう。優しい言葉の裏にある本音に気づくことが大切です。ガミガミ叱られることはなくても、ガミガミ叱られたのと同じくらい反省することです。同じ失敗を繰り返さないよう仕事の進め方や時間の使い方を見直して具体的な対策を講じてください。優しい言葉ほど実は厳しいのです。上司や取引先からいいですよと言われても真に受けずしっかり反省する。仕事のトラブルを避ける30の方法。その24。相手の身だしなみを見たとき見落としていると思われるところがあれば早めに指摘する。トイレから帰った友人を見るとズボンの前開きファスナーが開いていました。何時間も経ってからさっきからずっとズボンのファスナーが全開だよと言うと早く言ってよと怒られるでしょう。同僚の背中に大きな糸くずがついていました。仕事の帰り際朝から気になってたんだけど背中に糸くずがついてるよと言うと言うのが遅いと言われるでしょう。恋人とお好み焼きを食べに行き食後相手の歯に青のりがついていました。デートの別れ際、歯に青のりがついてるよ、と言うと、なんで、もっと早く言わないの。と、文句を言われるでしょう。自分でも気づかないうちに恥ずかしい姿を晒していることがあるもの。誰でも好き好んで恥ずかしい姿を見せようとは思いません。お手洗いで身だしなみをチェックしても見落とすことがあります。特に背中や後頭部など見えにくいところは自分の目が届かないのでなかなか気づきにくく見落とすことが多いのです。身だしなみの小さな失敗ですが誰でも一度は経験があるのではないでしょうか。相手の身だしなみを見たとき見落としていると思われるところがあればきちんと指摘したい。自分には関係ないことかもしれません。友人のズボンの前開きファスナーが全開になっていても、自分が恥をかくわけではありません。同僚の背中に大きな糸くずがついていても、恋人の歯に青のりがついていても、見て見ぬふりで突き通すことも可能でしょう。そうだとしても、相手のためを思うなら、やはり早めに指摘した方がベターです。相手の気分を悪くさせないだろうか、という心配は不要です。あなたが相手の立場になったと想像してみてください。早めに言ってほしい、見て見ぬふりをしないでほしい、と思うはずです。放置していると、相手は知らないうちに醜態を晒すことになり、周りからクスクス笑われることになります。早めに伝えておけば、それだけ恥をかかないで済みます。きちんと指摘する方が親切を表現することになるのです。 相手に指摘するとき、大切なコツがあります。気づいた瞬間に指摘することです。時間を置いてから指摘すると、早く言ってよ、と言われ、嫌な感じになります。気づいた瞬間に指摘すると、嫌は、感じはありません。親切な感じが出るので、教えてくれてありがとう、と感謝されます。気づいた瞬間に指摘するのがベストです。指摘するタイミングにもセンスがあるのです。相手の身だしなみを見たとき、見落としていると思われるところがあれば、早めに指摘する。時間を置いてからではなく、気づいた瞬間に指摘する。仕事のトラブルを避ける30の方法。その25。香水をつけるのは、取り扱う自信がある場合のみ。自信がなければ、つけない。香水は、難しい問題です。花は、香りに慣れやすい器官です。慣れてしまうと自分では、香りが小さいと思い、いつの間にか、つけすぎているケースがあります。自分ではちょうどいい強さだと思っても、他人には強すぎるかもしれません。自分ではわかりにくいからこそ、香りの微調整が難しいです。もう一つ難しい問題があります。自分がいい香りだと思った香りは、他人にとってもいい香りと感じるとは限らないことです。人によっては不快に感じる香りかもしれません。理由は自然と人工の違いです。例えば森林の香りや花の香りは自然の香りなので多くの人に受け入れられています。アロマセラピーも実際の花から抽出したエッセンシャルオイルを使っているため受け入れられやすい香りです。しかし人工的に作り出した香りはそもそも人体にとって拒否反応を示すことがあります。いいと思う人もいれば、悪いと思う人もいます。相手に不快を与えてしまえば、どんなにファッションが整っていても台無しです。だから、香水は難しい。私は以前、香水なんて単なる香り、と軽く考えていた時期がありました。しかし、深く知れば知るほど難しさを痛感しました。もちろん、香水をつけるなとは言いません。自分の失敗経験から以下の2つの条件だけは言えます。1、香水をつけるのは取り扱う自信がある場合のみ。2、自信がなければつけない。どちらかを選んでください。香水を取り扱う知識や腕に自信があればつけてもいいでしょう。おしゃれのためには、必ず、香水はつけなければならない、という固定観念を捨てることです。大変自信があれば、つけてもいいですが、自信がなければつけないという選択肢を選んでください。香水をつけなくても、相手に迷惑をかけることはありません。それで、ファッションセンスに傷がつくこともありません。ちなみに、私は、香水をつけないタイプです。香水に自信がないので、無難につけないようにしています。自分は、香水の知識に自信がないと悟ったので、あえて、一切つけないようにしています。香水を取り扱う自信がなければ、つけないようにする。仕事のトラブルを避ける30の方法。その26。会議のネガティブな空気を自席に持ってこない。会議ではネガティブな空気に包まれることがあります。悪い報告があったり、厳しい指摘を受けたり、なかなか良いアイデアが出なかったり、などなど。お通夜のような空気に包まれる時があるもの。明るい空気で気持ちよく終わることもあれば、暗い空気でどんより終わることもあるものです。時々、会議のネガティブな空気を引きずったまま、自席に戻ってくる人がいます。席に着くなり、大きなため息をついたり、ぐったり、椅子にもたれかかったり、魂の抜けたような表情を見せたり、です。周りの人は、一目で、ひどい会議だったんだな、とわかります。あらあら、大変でしたね。お気の毒に、と、同情してしまいます。 時々見受けられるシーンですが、注意したいところです。暗い空気に包まれた会議で嫌な悪い終わり方をしても、その空気を自責に持ってこないことです。周りにネガティブな空気を広げてしまいます。職場の空気が悪くなると、周りの人は仕事がやりづらくなります。周りの人の元気を奪ったり、やる気やモチベーションに悪影響を及ぼしたりします。あまり暗い様子を見せると、変に気を使わせてしまい、周りの負担となることも珍しくありません。いつの間にか、周りの人に悪い影響をまき散らす結果となるのです。会議がネガティブな空気で終わったとしても、自席に戻るときは普段通り元気で明るくいたい。そうすれば、周りの人は普段通りに仕事ができます。会議終了後、どうしてもネガティブを引きずりそうなときもあるでしょう。そんなときは、直接自席に戻るのではなく、一度お手洗いに立ち寄りましょう。用を足したり、手を洗ったりすることで、気分をリフレッシュできます。外の空気を吸ったり、休憩室でコーヒーブレイクを取ったりするのも良い方法です。リフレッシュすることでどんよりした気分が一新され、普段の自分を取り戻せるのです。会議がネガティブな空気で終わっても、自責に持ってこない。仕事のトラブルを避ける30の方法。その27。仕事のストレスはプライベートで解消という考えにとらわれていないか。仕事のストレスはどこで解消させますか。一般的には仕事のストレスはプライベートで解消というケースが多いのではないでしょうか。確かに場所や環境を変えることで気持ちが切り替わります。五感から受ける刺激の種類が変わるのためリフレッシュ効果も得られます。趣味や遊びなど、プライベートで好きなことをすれば、ストレス解消もスムーズでしょう。仕事のストレスは、プライベートで解消は、理にかなっていると言えます。しかし、一度、立ち止まって、考えてほしい。常識を覆すポイントはここにあります。実を言うと、仕事のストレスは、仕事で解消させることが可能です。仕事のストレスを仕事で解消なんてできるわけがないと思っているなら思い込みです。ますますストレスが溜まりそうに思われますが、工夫とアイデア次第です。じっくり振り返ってみると、仕事の中でもストレスを解消できるような仕事があるのではないでしょうか。例えば、デスク周りの掃除や書類の整理整頓です。一生懸命やれば良い運動になって汗もかいてストレス解消として有効でしょう。気軽に取り組める単純作業やルーティンワークもストレス解消の手段として有効になる場合があります。いかに早く仕事を終わらせられるか、タイムトライアル形式で取り組めばゲーム感覚が生まれてストレス解消につながります。成績表を作ればゲームらしさがアップして楽しさや作業意欲が向上するはずです。解放誌やプレゼン資料でオリジナルのイラストが必要になったとします。遊び心を持ってイラストを描いていけばワクワクしながら仕事ができてストレス解消になるでしょう。仕事と遊びを並行してできないか考えてみることも大切です。職場で許されるなら音楽を聴きながら書類を整理するという方法もありでしょう。お気に入りの音楽でノリノリになって作業に当たればどんどんストレスを解消できるはずです。在宅ワークで一人暮らしなら歌を歌いながら仕事をするという方法もありでしょう。常識や固定観念に惑わされず仕事のストレスを仕事で解消させるという発想で仕事を見つめ直してください。工夫とアイデアを凝らせば実現できる可能性があります。うまくいけば仕事とストレス解消を同時に行えて一石二鳥です。仕事のスピードが一回り速くなります。仕事のストレスは仕事で解消という新たな考え方も取り入れてみましょう。あなたの仕事スタイルに大きな変革をもたらされるはずです。仕事のストレスは仕事で解消させる。 仕事のトラブルを避ける30の方法。その28。コピーを始めるとき忘れがちなファーストステップとは。コピーを取るとき、あなたはまず何から始めますか。ボタン操作や用紙の角度チェックから始める人が多いですが、実はもっと大切で忘れがちなファーストステップがあります。コピー機のガラス面をきれいにすることです。コピー機のガラス面は汚れていることがあります。ゴミの破片が残っていたり、黒い汚れが付着していたりです。油性ペン、水性ペンは筆跡が乾かないうちにガラス面に押し付けると、液がガラスに付着して黒い汚れとして残ります。そのままコピーをすると、ゴミや汚れまで一緒にコピーされてしまい、はっきり黒い点となって目立ちます。黒い点が写っていると、きれいにコピーとできたとは言えません。残念な結果となってしまい、場合によってはコピーのやり直しが必要になるのです。以前使用していた誰かによるものです。もちろん本人に悪気はないのでしょうが、時折あって悩まされるのです。コピーを始めるときは、まずガラス面をきれいにしましょう。パッと見て問題なさそうでも、油断は禁物です。ガラス面は透明なので見えていないだけかもしれません。ティッシュを滑らせると、ゴミや汚れがごっそり取れて驚かされることがあります。特に油性ペンはしっかりこびりついていて、なかなか取れなくて悩まされるでしょう。しつこい汚れの時は、除菌ペーパーやウェットティッシュを使うとスムーズに取れるでしょう。意外と役立つアイテムは消しゴムです。消しゴムでゴシゴシこすると、油性ペンのしつこい汚れもあっさり落ちるのでおすすめです。どうして私がコピー機の掃除しないといけないのだろうと不満に思うかもしれませんが、心を大にしてください。あなたもコピーの際、気づかないうちに汚れを残しているかもしれません。お互い様と思えば、寛大な心になれ、丁寧に拭き取っていけるでしょう。掃除の手間暇はかかりますが、そうとも限りません。汚れによるやり直しを防止できるので、実は時短になります。コピー取りはちょっとした雑用ですが、腕の見せ所です。綺麗なコピーはする前の一手間から始まっているのです。コピーを取るときは、まずガラス面の掃除から始める。仕事のトラブルを避ける30の方法。その29。野菜を食べた方がいいという一言には要注意。野菜を食べた方がいいという人がいます。野菜を口にせず肉ばかり食べる人がいると心配になって野菜を食べた方がいいと言いたくなるのでしょう。友人や恋人など大切な人であれば善意や親切心から一言言いたくなるもの。その人の健康を案じた忠告なのかもしれませんが、注意したい一言です。本人は親切のつもりで言っているのかもしれませんが、実際は違います。価値観の押し付けです。自分が正しいと思っていることを相手にこうしろと言わんばかりに無理やり押し付けています。厄介なことに野菜を食べた方がいいという人に限って自分が価値観を押し付けていることに気づいていないことが多い。野菜を食べた方がいいと何度も言っていると相手に鬱陶しく思われるのがオチです。人間関係にひびを入れるのは相手を傷つける言葉だけではありません。野菜を食べた方がいいという些細な一言が人間関係にひびを入れることもあります。ガミガミ言っていると相手にムッとされ嫌われてしまいかねないのです。本人は野菜を食べないという選択をしています。食べたくないのかもしれませんし、食べられないのかもしれません。理由は何であれ、その選択を尊重することが大切です。栄養を補う手段は野菜以外にもあります。フルーツを食べる、野菜ジュースを飲む、サプリメントで補う、などなど。現代社会では野菜を食べなくても栄養を補う手段はたくさんあります。 野菜を食べるという方法に限定せず、自分に合った方法で栄養を補えばいいのです。健康のためには野菜を食べなければいけないと思っているのは時代遅れの古い常識であり偏見です。仮に野菜を食べないでことで何かあれば、その報いを受けるのは本人です。自分に関係ないのですから、放っておけば済む話です。その人のことが心配だとしても、口に出して言わない方がいいのです。相手に野菜を食べてもらいたいなら、どうすればいいのでしょうか。野菜を食べた方がいいと言うくらいなら、その人の隣で美味しそうに野菜を食べる方がまだ効果的です。美味しそうに野菜をパクパク食べていれば、そんなに美味しいのなら食べてみようかなと触発される可能性があります。野菜を食べない人がいても、野菜を食べた方がいいと言わない。野菜を食べてほしいなら、美味しそうに野菜を食べるところを見せる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その30。立ち入り禁止エリアには何が何でも立ち入らない。山や海に遊びに出かけると、立ち入り禁止エリアを見かけることがあります。スキー場の滑走禁止エリア、登山道の進入禁止エリア、海水浴場の遊泳禁止エリア。立ち入り禁止の看板が立っていたり、テープが貼ってあったりするのが定番の光景です。身近なところでは、ため池や工事現場で見かけることがあるのでしょう。言うまでもないことですが、立ち入り禁止エリアには立ち入らないようにしてください。できるだけ立ち入らないではありません。何が何でも立ち入らないというレベルで強く意識して、固く心に誓うことが大切です。立ち入り禁止エリアは適当に設けられているわけではありません。必ず禁止にしなければいけない理由があり、それだけのリスクがあります。禁止の理由がわからなくても、看板の禁止指示には素直に従うことです。安易な気持ちで立ち入り禁止エリアに侵入したことで、重大事故につながったニュースが後を絶ちません。スキー場の滑走禁止エリアで滑っていたことによる転落事故。登山道の侵入禁止エリアを歩いたことによる遭難事故。海水浴場の遊泳禁止エリアで遊んでいたことによる水難事故。あなたもニュースで何度も見聞きしたことがあるはずです。残念なことに命を落としたケースも少なくありません。立ち入り禁止エリアに入るということは命を落とすリスクがあるということです。何かあれば笑って済む問題ではなくなります。助けに行った人まで命を落とすというケースすらあります。命に関わることと思えば、いかにハイリスクであるか実感できるでしょう。仮に命が助かったとしても、大怪我をして一生の後悔を背負うことになる可能性があります。立ち入りが禁止されていると、逆に入りたくなるかもしれませんが、言語道断です。禁止されると、逆にその行為への欲求や関心が高まる現象のことを心理学で効果と呼びます。私たち人間には理性があります。効果によって禁止に対する欲求や衝動が湧いても、理性の力でぐっと抑え、正しい行動を心がけてください。一緒遊ぶ友人がいて、ちょっとくらい大丈夫だよとそそのかしてきても、きちんと断ってください。臆病者だね、怖いの。とバカにされたとしても、勇気を出してしっかり断ること。その場の雰囲気に流されそうになりますが、命に関わることを思い出して、断固として断るのが正解です。もちろん、友人が行こうとしているなら、全力で引き止めましょう。遊びであれ、興味本位であれ、立ち入り禁止エリアには、絶対立ち入ってはいけないのです。立ち入り禁止エリアには、絶対立ち入らない。仕事のトラブルを避ける30の方法。まとめ。その1。つまらない仕事はダッシュでやって楽しくさせる。その2。 玄関ドアにチェックシートを貼ってドアすれ防止に役立てる。その3、仕事を依頼されてから着手までの時間を短くする。その4、メールの返信は24時間以内に返すと決める。その5、今抱えている問題を紙に書き出してみる。必要なアクションを考え、小さなことでもいいので、できることに取りかかる。その6、報告も連絡も一言を目安にする。その7、失敗した時は良い勉強になったと言い切る。その8、好き嫌いがあってもそれを顔に出さず笑顔で対応する。その9、結果が出るまでに時間がかかる場合は中間報告を行う。その10、仮押さえをする際はいつまでに結論を出すのか期限を設定する。その11、相手からメールの返信がないときは受信ボックスを開いてメールのやり取りをチェックしてみる。その12、昼食後の2時間は頭を使う仕事を避け、思考力や集中力を必要としない仕事をする。午後1に頭を使う仕事しなければいけないときは、昼食を軽く済ませる、昼食を抜く、で乗り切る。その13、そもそもお腹が空いていないなら、お店を決める前に伝えておく。その14、成功者の成功をけなさない。素直に努力と成果を認め、そこから学びを得る。その15、待ち合わせで相手の方が先に到着していたら、お待たせしましたの一言を伝える。その16、最初からやり直しが必要なことはブツブツ文句を言わずさっと取りかかる。その17、常に十分な名刺を用意して名刺を切らさないようにしておく。名刺を渡せなかった時は後から名刺を郵送する。その18、考えすぎて行動できない人は即行動を心がける。大きな決断は期限を設けた上で考える。その19、清掃員にもきちんと挨拶する。その20、時間の節約術を他人に押し付けない。時間を無駄遣いする人がいてもイライラしない。その21、合理的な理由がない限り質問で質問を返すのはやめる。その22、悪い報告をするときは言いにくくても結論から述べる。その23、上司や取引先からいいですよと言われても真に受けずしっかり反省する。その24、相手の身だしなみを見たとき、見落としていると思われるところがあれば早めに指摘する。時間を置いてからではなく、気づいた瞬間に指摘する。その25、香水を取り扱う自信がなければつけないようにする。その26、会議がネガティブな空気で終わっても自責に持ってこない。その27、仕事のストレスは仕事で解消させる。その28、コピーを取るときはまずガラス面の掃除から始める。その29、野菜を食べない人がいても野菜を食べた方がいいと言わない。野菜を食べてほしいなら美味しそうに野菜を食べるところを見せる。その30、立ち入り禁止エリアには絶対立ち入らない。